もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
娘のしつけっていうか、教育
は
っ
い。
ていうか、そういう感じなんですけど。
はい。あなたおいくつ？
51です。
51 歳。奥様は？
40です。
40 歳。
はい。
で、お嬢さんがいらっしゃるわけですか？
そうです。
お嬢さんおいくつ？
7歳ですかね。
7 歳。
はい。
ご結婚何年目ぐらいですか？
7年、8年目ぐらいですか。
8年目。
はい。
で、お嬢さんのしつけ
はい。
のお話って言ったけど、あなたも奥様も初婚？
はい。いや、両方とも再婚で、上にお兄ちゃんが、
はい。
嫁さんの連れ子で、二十歳の子がいるんです
はい。あなたの方は？
よ。自分はいないです。
元の奥様の方がお子さん
はい、
は？
もういませんです。
あ、いらっしゃらないの。
はいはいはい。
それで、今、7歳のお子さんについてのご相談ですよね。
はい、そうです。
どういったことなんですか？
例えば、お風呂に入りなさいって言うでしょ？
はい。
自分は言わなくて、最初、奥さんの方が言うんですね。
はい。
嫁さんの方が。
はい。
2回、3回、まあ、4回か5回ぐらい言っても聞かない時もあれば、3回ぐらいで聞く時もあるんですけど、
はい。う
すぐ入らないんですよね。
ん。
で、分かったって言うと、もうそれで奥さんが怒って言うでしょ？
はい。
そしたら、渋々じゃないけど、なんかもう、結局、お風呂に入る時間も、用意する時間もちょっと時間かかって、
ええ。
お風呂入るんですけど、
はい。
万事なんですよ。宿題にしろ、他の片付けにしろ、何にするにしろ、すぐは取りかからないんですよね。
うん。
いつも何回か言われて、それからぼちぼちするっていう感じなんですよね。
なるほど。何
は
回か言われないとしない。
い。はい。
ただ
そうで
ちょっ
す
と、
ね。
例えばお風呂に入りなさいって言われた時の返事は？
はい。はいって言うんですよ。
一応はいって言うのね。
はいとは言うんですよ。
うん。
もし返事しなかったら、奥さんの方から、嫁さんの方から、返事はちゃんとしなさいっていうことでいつも怒られてるから、それはするんですけ
う
ど、
んうん。
それからが動かないんですよね、すぐに。
その動かないときは何をしてるの？
もういろんなことですね、今までしてることを、例えば、おもちゃを遊んでみたりとか、テレビをずっと見てみたりとか、
お
その
も
延
ちゃ、
長ですよ
テ
ね。
レビ、まだあれですかね？携帯電話はないですか
携帯
ね？
は持ってますけど、携
うん。
帯はそんなに触らないですね。
携帯はそんなに触ってない。
はい。もう連絡でするぐらいで、携帯は。
なるほど。じゃあ、おもちゃで遊んでるとか、テレビを見
はい。
ているとか、と
は
いうことで、その場をすぐに離れられない。
そうですね。
そして、これはお風呂だけじゃなくって、例え
そう
ばじ
です。
ゃあ、夕飯、はい、ご
そう
飯
です。
食べ
夕
ま
飯
す
食べる
よ、
よって言
で
っ
も、テ
た
レ
時
ビ
で
が終わ
も、
るまでは食べない。
テレビ終わるっていうか、いや、何回か言って、結局10分か15分ぐらいとかなって、ほら、奥さんの方がもう本当に叱るみたいな感じ
怒っ
に、
ちゃう。
強く言ったら、
うん。
動くんですよね。
うん、なるほど。
だから自分も怒りたいけども、やっぱり奥さんが怒った時は自分は怒らないようにはしてるんですよ。
さすが
だ
で
から
す
どっち
ね。
かが怒ってる時はどっちか怒らないように夫婦で話したんですよね。
なるほど。
そうですね、子供の逃げ道っていうか、そういうのがなくなったらダメだからということで。
はい。で、そういう状態で、
はい。
いつ頃からこうなりました？
小学校行く前ですかね、幼稚園行き出したぐらいからなんかそんな感じですかね。
幼稚園から。
はい。だから3、4年くらい前ですかね。
例えば、まあ、お風呂なんかの場合には、
は
洋服脱いだりとか、なんかお風呂に入るまでの準備、次の
い。
洋
そう、
服、そ
下
れ、
着とかタオルとかそれ
そう
じゃ
で
ない
す
ですか。
ね。
そ
そういう
れ
のの も、
時にちょっと、
ゆっ
も
くりやるの？
はい。ゆっくりというか、結局、下着とかは別の部屋に置いてるんですけど、
ええ。
そこに行ったら、おもちゃもそこの部屋にもあるんですね。ただそこでおもちゃでちょうど遊んでみたりとか、もうなんかすぐしないんですよ、なんでも。なんか寄り道してみたいような感じなんですね。
お嬢さんは、
はい。
例えばその、お母さんの連れ子さんの二十歳のお兄ちゃんいますね。お兄ちゃんをご一緒に住んでらっしゃるの？
そうです。
お兄ちゃんと会話したりはしますか？
はい。しますよ、よく。仲いいはいいですね。
仲はいい。
はい。
じゃあ、学校のお友達なんかは？
もう仲いいですよ、結構。
仲
い
い
ろい
です
ろ。
か。
食事するときは学校のことをよく話すから、ずっと自分たちは聞いてるんですよ。
もっとお嬢さんが小さかった時、かなり遅くなってからのお子さんだから、
はいはい。
結構ご嬢さん中心で可愛がってました？
そうですね。
で、幼稚園に行く頃になってからは、例えばお風呂はじゃあいつ頃まで一緒に入ってたのかな、お母
今
さん
でも
と。
入って、お母さんはたまに入るけど、自分がずっと入ってましたね。
お父さん、あなたが今でも
はい。
入ってんの？
今でもたまに入ります。今も1年生になって自分で入るように訓練というかそのあれはしなさいって言って入ってるけどたまに入ります。休みの時とかはですね。
そうすると他にそうやって親離れのための訓練って何かしましたか？
あとは寝る時が今もう2年生になったからちょっと自分のベッドに寝かせるようにしてますけどね。
2年生になってから？
はい。
それまではどうしてた？
それまでは嫁さんと寝てました。
じゃあ母親と一緒に寝てたのね。
はい。
それ以外に最近になってそのお嬢さんの生活環境が変わったことあります？
いや、そんなに変わってないですね。
お休みの日なんかはどうしてらっしゃるの？
は、自分もだいたい休みだから一緒に公園に行ったりして遊んで、午前中遊んだら昼からまた家で、まずお勉強することですね。
はい、
宿題とか全部して終わったら遊びに行ってっていう感じです。
なるほど。あなたは会社員でらっしゃる？
そうです。
奥様は？
パートじゃないけど働いてます。
で、朝ごはんとかはご一緒？
朝ごはんは嫁さんと食べてます。自分はちょっと早いから。
なるほど。夕飯は？
夕飯はみんなで食べてます。
みんなで一緒。
はい。お兄ちゃんは別ですね。
お兄ちゃん別。
あ、お兄ちゃんちょっと時間帯が違うから、ね、仕事の。
なるほど。
はい。
で、お嬢さん、その、お嬢さん自身から、あなたや奥様やお兄ちゃんに、いろいろ話しかけたりします？
はい、はい、します。
あ、そうなんですか。
はい。
そうすると、もう一度お聞きしたいんですが、あなたの悩みは、はい、まず、お嬢さんが何かしなさいと言ってから、返事はするけれど、何回か言わないと、今していることを優先してなかなかしない。で、
そうですね、
奥様がちょっと怒るぐらい、強く言って初めて動き出す。
はい。
これに対して何かしつけがありますかということ？
そうですね。優しく言って動かすときもあれば、怒って動かすときもあるけど、どういうふうにしたらいいかというのがわからないんですね。
わかりました。今日はですね、三石メソード主催で、はい、作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生、よろしくお願いいたします。
は
い、
こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
はい。7歳だと、
はい、
もう自分で、なんか一丁前の子供のような気がする時期なんですよ。
はい。
それでね、まずお嬢さんがどうしてこういうことになってるかっていうと、
はい。
いくつか、考えられることがあって、このお嬢さんは、生活のリズムの中でね、
はい、
早くしなければ、
はい、
親に置いていかれるっていう意識が全くないんですよね。
はいはい、
これを私が早くしなければ、次のこの家族のタイムテーブルに乗り遅れるみたいなね。
はいはいはい、
それは多分、うちの中がゆっくり、もう無制限に時間があるような安心感があるんだと思うんで、それはそれでね、まあ考え方によってはいいことなんだけど、それはね、ぼんやりしたいい子っていうのはいますからね。うん。だからね、それはそれでいいっていう考え方もあるんだけど、親が嫌だったらしょうがない。これは、直さなきゃしょうがない。
いや、うん、それはいいんですけど、
いや、いいんだったら置いとけばいいじゃん。
いや、いいっていうか、宿題でも、結局、寝る時間9時とするじゃないですか。
だから、私が今言ってるのは、うん、親に置いていかれるっていう意識がないからそうなるんですよ。それでね、親がね、それでもいいと言うんだったら、それでもありなんだけど、
はい、
あなた実際困ってるわけだから、
はいはい、
これは直さなくちゃしょうがないっていう話をしてるんだけど、
はいはいはい、
これ一つはね、一発で聞くのはね、
はい、
自分でタイムテーブルを作らせるんだけど、
はいはいはい、
これは親が一緒に書いてやるのね。ちょうど時計をね、もう少し経つと習いますからね、
はい、
何時何時っていうのを書いてやりながら、タイムテーブルを一緒に作ってあげてくださいっていう話をしてるんだけど、うん、つまりね、夕飯って何時なんですか？
だいたい6時ぐらいですか、
ね、うん、だから夕飯の前には宿題をするっていうことをタイムテーブルに書かせるのね。一緒に。ね。それで、6時から夕飯ですよっていうことを教え、で、6時にはちゃんと夕飯の時間になって、もしそこまでで、宿題ができていなければね、父親と母親とじっと待つんですよ。子供の宿題が終わるまで。食べないで。うん。それで、お腹空いたなーとか言ってみるんですよ。ええ。それで、明日は6時に食べたいねとか、明日は6時に食べようねっ で、他のこと言わないんですよ。お前が遅いからだとか、早くしないからだとか言わないで、お腹空いたなとか、お父さん早く食べたいなとか、ああ、6時過ぎたなとか、明日は6時に食べたいなとかっていうふうに言ってやるっていうこと。それとね、お風呂っていうのは順番があるんですか？
いえ、ないです。
だからね、順番がないのがダメなんで、とにかく、夕飯が終わったら、好きな時間にお風呂に入ってもいいけれども、お風呂から出るまでは、テレビもおもちゃもダメなんですよ。それを約束させるんですよ。そうしたら一刻も早く入りたいんですよ。だって、入らなくておもちゃで遊んでることや、入らずにテレビを見ることが許されるわけですから。例えば7時半から好きなテレビを見たいとなれば、どうしたって7時半までに出てこなければ、テレビ見られないんですよ。そうなれば、自分で走って入りに行くんですよ。だからね、一つには、タイムテーブルを一緒に作らせる。
タイムテーブル、
ね、うん。それで、6時に夕飯食べましょうね。6時までには、あなたは宿題をやっておいてねっていうことを約束させて、で、宿題が終わらない限りは、これはお父さんもお母さんも我慢するんですよ。ああ、お腹空いたなーとか、早く食べたいなーとか。うん、早くやっては言っちゃダメよ、宿題を。それがもう1時間かかろうが、1時間半かかろうが、ちょっとなんか、つまんで底入れしといてもいいから、我慢して、待ってやるんですよ。そうすると、子供もいたたまれない思いをするんで、明日は6時に食べたいねってことを言うだけね。で、夕飯が終わったら、とにかく、お風呂が終わってからテレビとおもちゃですよ、っていうことですよ。そしたら子供早く入りたいんですから。つまりね、生活のリズムっていうのはね、やっぱり自分がこう必要があって動かないと、親に怒られようが褒められようが、結局ピンとこないんですよ、7歳の子っていうのはね。ただ必要があれば動きますから。ああ、お父さんがお勤めから帰ってきてるのに、まだご飯を食べられないでいるのは私のせいだとかね。あの好きなテレビ番組を見たいのに、見られないのは自分のせいでしょ、だって。うん。それをね、一つだけアドバイスすると、じゃあ今日だけは見せてあげるからっていうのをなしにしてください。
あ、今日だけは、
ね。うん。もう7時半。そうそうそう。うん。いや、もう先に見せて、すぐお風呂に入るからって言っても、いや、それはダメだと。いうことを、びっしり言わなきゃダメですよ。今日だけ今日だけって例外を作るとね、またズルズル言っちゃうんで、まず、お父さんと二人でタイムテーブルを作って、ちゃんと言い聞かせて、言い聞かせるときに約束をさせて、例外を作らないっていうことですよね。で、3日間ぐらいね、憎まれるかもしれませんけど、私すぐ入るから見せてとか、ご飯食べたらすぐ宿題するからって言うかもしれないけど、それはダメだと。うん、そこはちょっとね、お嬢さんに厳しくするとお父さん悲しいでしょうけど、
ね、
うん、悲しいでしょうけど、やっぱりほら、ずっとのことだから、今やろうとしてるわけですからね、ちょっと鬼になって、すぐですよ、これ3日で治ります。
ああ、そうですか。
はい。
わかりました。ありがとうございます。
ただね、おもちゃね、片付けとかないとダメよ。その辺におもちゃがあったら遊べちゃうもん。
はいはいはい。
うん。だからこれはお風呂が終わってからおもちゃは出していいにしとかないと。
はい。
ね、やってみてください。
はい。やってみます。
お分かりいただけましたか？
はい。わかりました。ありがとうございます。
まず学校から帰ってきてもお家でも時間割があるっていうのがわかると、それに従ってやればいいっていうことが身につくと。はい、将来のためにもなりますよね。
そうですね。自分で計画立てられますもんね。
うん。その辺のところがやっぱりお父さんもお母さんも優しいから、好きにさせてたのね、今ね。
はい、ある程度ですね。
うん。そのうちに、お母さんの手伝いの時間割も入れてください。
わかりました。ありがとうございます。
頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
失礼します。